皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今日もですね、私の自己紹介のシリーズをお届けしていきたいと思います。で、前回までが私のね、その誕生から中学卒業のところまでお話ししました。で、前回のね、ところですね、中学校の頃が私の人生の中でも本当に30年間振り返っても一番本当に辛くって、で、正直乗り越えたのもつい最近なんですよね。乗り越えきれてないしね、まだね。まだ感情的になっちゃう部分もあるので。うん、でも、2年前、3年前の私だったら、こんな公の場で、この過去の話を話すっていうことなんて、もう絶対にできなかったので、絶対にできない。100% できなかったので、これをまだ話せるようになっただけでも、めちゃくちゃ革命的だなっていうふうに思っていて、まあ私の場合は、コーチングを受けてね、しっかりと、まあ、そこを癒すっていうことを自分とすごい向き合ってね、やったっていうのがすごく大きかったんですけれども、ちょっと今回はね、これから高校と大学についてお話をしていこうと思うんですけれども、その前に、まあ、その過去のトラウマとか、その乗り越えられていないことに関して伝えたかったこと、リスナーの皆さんに伝えたかったことが2つあって、それをお話できてなかったので、それからちょっと簡単にお話をしてから、高校大学の話をしていこうかなっていうふうに思います。で、伝えたかったことからお話をすると、まあ、まずね、リスナーの方々の中で、私のように、その学生の頃とか、もっと幼少期の頃でもいいんですが、なんか苦い経験とか、辛い経験とか、悲しい思い出とか、なんか乗り越えられていないこと、トラウマになっていることとか、まあ、自分の中だけで抱えていることみたいなのを、ある人っていると思うんですよ。多分少なからず。みんなに言ってないだけで、普段はあんまり考えないようにしているだけで、何かしらある人って結構いるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そんな人に二つ私から伝えたいのは、一つは、もうね、本当に一人で抱え込まないでほしいっていうことと、二つ目に、なんか、ね、年齢的に遅すぎるってことは絶対ないよって、それを乗り越えるために、うん、遅すぎるってことは絶対ないから諦めないでほしいっていうのが二つ目にあって、で、一つ目の話で言うと、なんか、これ本当に私自身が、すごい感じたんですけれども、その中学校の頃のすごい辛かった経験って、私、親にまでもう本当に相談できなかったんですよね。本当にもう兄弟は愚か、友達は愚か、もう親にも誰にも言えないみたいな。もう、親にはね、なんか心配させたくないとか、なんかそうやって悲しいとか辛い思いで学校に行ってるっていうのをバレたくなかったっていうのがあったのと、まあ友達にはね、もうそんなのも全然考えられなかった。なんか自分の弱みを晒すのが怖かったのかな、なんかプライドがあったのかな。ちょっとそこ言語化できてないけれども、とにかく本当に誰にも言えなかったんですよね。で、まあ、そんな状態だから、まあ、高校、大学、社会人になって、じゃあ私が話せるようになるかってもう絶対に無理だよね。もう触れたくもないみたいな感じだったんですけど、これって本当に良くなくって、で、怪我と同じだと思うんですよね。例えば皆さんがなんかちょっとこけちゃってね、足すりむいたと。で、すりむいた時に、普通さ、消毒をして、で、絆創膏を貼ってね、で、定期的に、まあ、絆創膏を変えて、消毒もし直して、みたいなことをちゃんと治療するじゃないですか。で、そうやってだんだん、怪我も治っていきますよね。うん。だけど、誰にも言わずに、ただただ自分の中だけで押し殺して、なかったことにしようとしてるのって、怪我をした時に、その、もうでっかい絆創膏を、ベシってもう貼って、もう見えないように、もうなかった方、ことのようにして、もう治療をしようともしないような状態なんですよ。うん。だからずっと怪我の部分がぐちゃぐちゃで全然治ってないような状態。で、なんかちょっとね、外側からツンってつつくとめちゃくちゃ痛いみたいな。で、そういう状態が本当に自分の中だけずっと抱えてるような状態なんですよ。で、これをどうしたらいいかっていうと、しっかりと怖いけれども、見たくないけども、絆創膏をしっかりと外して、ね、しっかりと外気当てて、乾燥もさせたりとか、必要に応じてその消毒をしたりとかしてね、治癒していくっていうことが絶対に大切で、その治癒っていうのが何かっていうと、 だから人に話したりとか聞いてもらったりとかすることなんですよ。要するにもう自分がこれ以上無理って思うところまでアウトプットしきるっていうところですね。で、私がさっき言ったんですけど、この、まあ、2、3年前まではこういうことを公に話すことすら無理だったのが、なんでここまでできるようになったか。まあ、100% まだ乗り越えきれてはいないけど、まだ時間がね、まだ早いから。うん、だけれども、かなり自分の中で変わったなって思う理由は、ずっと向き合ってなかったもうぐっちゅぐちゅの怪我の部分をもう本当に辛かったし、もう向き合いたくなんかもう絶対になかったけれども、もうぐじゅぐじゅに泣きながらですね思いっきり向き合って思いっきりアウトプットしたからなんですよね。自分の思いの丈を全部紙に書き出したんですよ。うん、まあ、あとは、コーチの存在ですね。まあ、コーチを私自身つけて、で、しっかりとその人にコーチングしてもらったことによって、すっごい変われたんですよ。それすごく大きかったので、皆さん自身もね、自分の信頼を置ける人、とかに、コーチングしてもらったりとか、話を聞いてもらうだけでもいいと思うし、あとは紙に書き出す。自分がそのことについてどう思っているのかとか、どう感じているのかとかっていうのを、もうなんか自分の器がちっちゃいとか、あ、なんて私は心が黒いんだ、憎たらしいんだ、みたいな風に思ってもいいから、もう私も汚い言葉いっぱい出てきたもん。いっぱいね、あ、こんな言葉出てきちゃうんだ、私って思ってちょっと嫌だったけど、もうそれすらももう我慢しないで、出し切った。それがすごく大きかったので、ぜひやってみてほしい。で、二つ目の、年齢はいくつになっても別に遅いとかはないよって乗り越えるために。うん、いや、もう私はもう30代になっちゃったから、40代になっちゃったからとかって思ってる人いるかもしれないけど、もう全然関係ない。全然関係ない。うん、で、私も、まあ、当時28歳の時だったんですけど、まあ、まあ、中学校なんてさ、もう十何歳じゃん。12歳とかで、もう10年以上経ってたんですよね。うん。だからさ、もう今更そんな変えられないとかさ、いや今更無理でしょうとかって若干思ってたし、もう意味がないことって思ってたんだよね。うん。だけれども、そうじゃなかった。うん。本気出せば、私本当に真面目に向き合ったのって数ヶ月だけなんですよ。でもその数ヶ月思いっきり向き合ったら、めっちゃ変われたんで、うん。だからまあ人によっては、その乗り越えるために何年もかかる人もいるかもしれないし、数日で終わる人もいるかもしれないけれども、本当やってみたら絶対に変わる。100% 乗り越えるってことは難しいかもしれないけど、でも必ず向き合ってちゃんとやれば、今よりも確実に良くなるっていうのはあるから、ぜひね、まあしんどいんだけれども、向き合ってみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということでね、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、これから高校、大学の話をしていきたいと思います。で、私の中で、高校大学っていうのは中学と打って変わってめちゃくちゃ楽しかったんですね。で、これがなんで楽しかったかって、もう一言で言ったら、もう価値観がすごくあった。うん、そのクラスメートとか友達とかと、もうものすごく話が通じるっていうところがもう最大に楽しかったですね。これ、どういうことかっていうと、例えば、中学校の頃から、私はもう邦楽じゃなくてずっと洋楽を聞いていたし、もうずっと海外に興味があったので、もう英語をとにかくなんか勉強したいとか、海外に行きたいとかね、海外のここに興味があるみたいなことをずっと私は考えてたし、そういう話をしたかったんですけど、まあ中学校のその同級生とかでまずその海外が好きな人っていうのが本当にいなかったんですよね。うん、でもその私が言ったようにその高校がね、英語のに特化した高校に進学ができたので、クラスメートがみんな海外が好きなんですよ。英語も好きだし、海外留学したいっていうふうに思っていて、でもそこの価値観が合うのが本当に嬉しかったですよね。うん、だから中学の時は、その、廊下でね、歩けば、なんかすれ違えばね、あ、絶対キモいって思われてるとかね、あ、なんて思われてるんだよ、みたいな感じで、ずっとビクビクしながら過ごしていたこの中学生活からはもう本当に、一転しましたね。で、まあ、高校の中でも一番思い出があるのは、やはり留学で、私はオーストラリアに10ヶ月間留学をしたんですけれども、それも、私実は全額無料で行ってるんですね。うん。で、これも、私自身がですね、その高校でもう数名だけ、選抜試験に受かった人だけが無料で、その高校からの 免除でいけるっていう枠にですね、もうめちゃくちゃ猛勉強をして、で、その二次試験もディベートがあったんですけれども、ディベートの練習も母親とも猛練習をしてですね、で、それでもすっごい奇跡的に切符をつかむことができました。これめっちゃさらっと言ってるけど、ものすっごい勉強した。もうなんか中学校の時に201中170位だった私からしたらですね、もう驚異的なぐらい勉強をして、で、もちろんね、切符掴んだ時はもう飛び上がって喜んで、もう母親も父親も大喜びで、まさかあのカレンガーみたいな感じでしたけれども、まあ人ってね、やればできるもんですね。うん、まあそれでですね、もう本当に小さな頃からの夢だった留学への切符を手に入れて、で、オーストラリアに旅立ちました。うん。でね、まあ、オーストラリアに行ったら、まあ、ここでも順風満帆かって、全然そんなことがなくって、まあ、割と私もたくさん勉強してきたし、小学校の頃からね、ずっと英語をやってきたので、それなりに自信があったんですけど、それでもですね、もう最初の数ヶ月、全然通じない。聞き取れない。もう会話が全然成り立たない。もう、このオンパレードで、もう速攻ホームシックですよ。あんなに海外行きたくって、せっかく夢が叶ったのに、もう速攻ホームシック。うん。で、ホストファミリーとちょっと馬が合わなくって、ホストファミリーをちょっと変えなきゃいけなかったりとか、あとはね、移った先の寮で、もうゴキブリと虫がもういすぎて、もうお風呂場にもカエルとかいるんですよ。で、寝てたら、なんかちょっと奥の方で、物音がするなと思ったら、もう、こんなもう直径20センチぐらいいる、なんか、茶色いゴツゴツした、でっかいカエルがいたりとか、あとはもう、ソファーでね、リビングで、テレビ見てたらゴキブリがね、なんか私の体を伝ってきたりとか、もうそんな、寮で過ごさなきゃいけなかったりとか、もうみんながね、思い描いてるような、もう本当に青春の楽しい留学みたいな、まあもちろん楽しかったですよ。総合的には楽しかったけれども、語学だけじゃなくって、まあそういうカルチャーショックっていうところもたくさん受けて、もうたくさん泣いて、たくさん悩んでっていう留学でした。ただ皆さんもご存知の通り、オーストラリアっていうのは本当に多国籍の国なんですよね。うん、でも本当にいろんな国の人が普通に暮らしてるんですよ。ちょっと右向けばアジア系の人がいるけど、ちょっと左向けば白人の人がいて、でなんかちょっと隣見ると黒人の人がいて、でもそんな人たちも普通に過ごしてるんですよ。かと思えばね、すぐ隣にカンガルーが飛んでたりとかして。本当にカルチャーショックですよね。で、まあその分、まあ私当時15歳ぐらいだったんですけれども、めちゃくちゃ世界観は広がりました。もう何百倍にもなって、まあ10ヶ月後帰ってきた日本に戻ったなーっていうような感覚がありました。私が今思えば、そのオーストラリアの留学10ヶ月間の中で一番学んだことって何かって言ったら、その人種って関係ないんだなっていうことを一番学んだ記憶があります。うん、例えばオーストラリア人って一口に言ってもいろんなオーストラリア人がいるし、うん、中国人って一口に言ってもいろんな考え方があるじゃないですか。うん、でまあこれ言ってみれば当たり前じゃないですか。日本人でもいろんな人がいますよね。うん、だけれども私たちって結構ステレオタイプにしがちですよね。日本人はみんな丁寧とかさ、なんかスペイン人はみんな陽気だとか、イタリア人はみんな怠け者だとかさ、そうやってステレオタイプにしがちだけれども、当たり前だけど日本人もいろんな人がいるように、怠け者もいればストイックな人も、内向的な人もいれば外向的な人もいる。うん、同じ日本人の中でもたくさんいろんな人がいるじゃないですか。これ当たり前だけれども、なんか外に出なかったら気づかなかったんですよね。オーストラリア人ってみんなこんな感じでしょって。中国人ってみんなこんな感じなんじゃないのって、なんとなく、その親からの刷り込みとか、そのメディアからの刷り込みって結構あったんですよね。そこに気づけた。あ、中国人だからってこうってわけじゃないじゃん。とか。うん、オーストラリア人だからってこうって全然違うじゃん。とか。そういう当たり前のことに高校生ながら気づけたのは本当に大きかったなって振り返れば思いますね。で、その後私は地元というか愛知県の大学に進学をして、で、そこではフランス語を専攻したんですね。で、これは自ら望んで選んだ学科で、で、なんでフランス語かってよく聞かれるんですけれども、これなぜかっていうとですね、まあ、結論から言えば、プラドを着た悪魔っていうアン・ハサウェイとメリル・ストリープが出ている映画にめっ ちゃ感化されたからっていうところですね。で、しかもそれがですね、面白いことに、オーストラリアで初めてプラダを着た悪魔っていう映画を見て、そこでね、フランスすごっ、パリすごい、なんかファッションかっこいいみたいな、もういわゆるもう本当に15歳の当時の私はですね、もうめちゃくちゃパリ行きたい、フランス語ペラペラ喋れるようになりたい、あそこに住みたいって思って、でもう大学はもうフランス語学びたいっていう風に思って、でちょうど愛知県に、まあ、外国語が強い大学があったので、もうそこで絶対フランス語を学んでやるって思って、で一生懸命勉強して、でそこに無事受かって、で行きました。で、私は、大学2年生の頃にもフランスに、留学をしたんですね。これも大学の交換留学制度っていう枠に通って、で、高校からの夢だったフランス留学っていうのも実現することができました。うん。で、まあ、フランス留学も本当にもうオーストラリア留学以上にすっごく充実していて、で、これなぜかっていうと、高校留学だと自分のお金ってがあまりなかったのと、あとはまだ未成年ということで、いろいろ自由に行き来することがすごく制限されてたんですよね。だけれども、フランス留学した時はちょうど20歳だったので、もうお酒も飲めるし、でいろんなとこに飛行機とか電車とか使って自分で友達と行きたいところに行けるっていう自由度があったっていうのもすっごく良くって、めちゃくちゃ楽しめました。うん、で、私が留学中に一番心がけていたことっていうのが、できるだけ現地の文化とか現地の人と交わるっていうことをめちゃくちゃ徹底してたんですね。で、正直私が留学したね、フランスのオルレアンという街は日本人が結構いるんですね。まあその分日本人も住みやすかったりとか、その日本人が留学するための制度が整っていたりとか、そういう利便性はあるんですけれども、ちょっと間違えると日本人だけでつるんじゃったりとか、日本人だけで集まりやすいみたいな環境でもあるわけですよ。で、せっかくフランスっていう土地まで来ているのに、日本人とずっと絡んでたら、いや、フランスに来た意味あるの？っていう風に思って、で、私はもうずっとあえて日本人とは離れて、現地の人とかと、過ごすようにはしていましたね。だから土日とかも現地でなんか看板を見て、ボランティアを募集みたいなのを見かけたら、なんかそこにね、私もフランス語をね、まだ拙なかったけれども、いや、せっかくの機会だしっていう風に見つけて、そのボランティア活動をしたりとか、あるいはなんか日本語講師みたいなのを探していたので、もちろん日本語は教えられないけれども、喋れる相手にはなれるなっていう風に思って、で、そこに通ってみたりとかね、まあいろいろその自分なりに現地でしかできないこと、うん、でフランス語を伸ばすために、でより一番伸ばせるために何ができるだろうかっていうのを常にもうエブリデイ考えながら過ごしてました。でおかげでもう自分で言うのもなんですけど、フランス語はもうかなり伸びたなって思いますね。で、これはね、私のポッドキャストのリスナーの方って、まあ、これから留学に行きたいっていう方とか、ワーホリ行こっかな、海外移住してみたいなって思ってる方もいらっしゃると思うので、念のためにお伝えしておきますけれども、現地に行ったら、海外に行ったら、ね、英語が伸びる、外国語はすぐに伸びるって思ったら、大間違いです。大間違いです。うん。留学行っても全然英語伸びてない人はいるし、外国語全然伸ばせずに、話せずに帰ってきた人なんてもうたくさんいます。で、その違いっていうのは、現地でどういう過ごし方をしたかっていうのはめちゃくちゃ大きいんですよね。うん。だから留学行ったらみんな外国語喋れるんでしょって思ってる人いるかもしれないんだけど、本当にそれだけは違うので、現地でいかに自分が外国語と触れるか、いかに外国語のシャワーを浴びるかっていうところは本当に意識した方が、そのせっかくのワーホリとかそういう海外移住っていう機会も無駄にしないのかなっていうふうに思いますね。うん、ちょっと話はずれちゃったんですけれども、私がね、まあ、この高校、大学で何を一番学べて、で、何がその今の私の価値観に生きているかっていうところで言うと、個性を大事にするっていうところですね。もうここは何より本当にオーストラリア、フランスの留学を通じて学んだなって思います。うん、人にもう一切優劣とかはなく、 どんな性格とか、どんな見た目、どんな生い立ちであっても、人はみんな平等に一人一人素晴らしい価値があるんだっていうことを、本当に、まあ、綺麗事に聞こえちゃったらもうしょうがないんですけれども、もうこれを本気で私は学べたなって思ってます。で、これはね、なんでかって言ったら、そのオーストラリアとかフランスで、もう本当にいろんな多国籍の人がいるんですよね。で、実は知られてないんですけど、フランスもいろんな国籍の人がいるんですよ。で、これは、まあ、ヨーロッパの陸続きっていう、地理的なね、関係もすごく大きいんですけど、特に黒人さんとかは多いですよね。うん。で、まあ、そこで、本当に黒人だからこうとか、白人だからどうとか、フランス人だから常になんかファッショナブルってわけでもないとかね。だからそういうことを身をもって体験できたからこそ、今私が提供しているサービスでもお客様一人一人の個性を大切にしようっていうマインドがめっちゃ強いんですよね。うん。だからすぐに、この人はこうだからダメなんだとかさ、うん、この人はこういう性格だからもううまくいかないわとかって決めつけるんじゃなくって、この人はこの人の個性が活かせる場所があるはずって心から思えるし、うん、誰にでも絶対にポテンシャルはあるって、私が一人一人本当に心から信じて応援できるのは、まあ、このフランス、オーストラリアの体験っていうのはめちゃくちゃ大きく今にもつながってるなっていうところにありますね。うん。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、私の高校、大学っていうのは結構、ハッピーな感じでお話をしたんですけれども、まあ、大学後半あたりですね、就職活動あたりから、徐々に、はい、暗黒期に入ってまいります。はい。まあ、中学校の時にね、一回どん底というか、辛い時期を送ったんですけれども、また別の種類でね、まあ、就職活動に失敗するっていうところがあるんですけれども、まあ、そこからもう本当に人生がもう絶望って思いました。うん。で、まあ、ここが、まあ、私がね、もうフリーランスに絶対になってやるっていうふうに思った強いきっかけになったので、今では感謝してるんですけれども、次回はですね、まあ、そんな暗黒期に入る、まあ、大学3年生以降の、その就職活動以降の話になっていきますので、楽しみにしていてください。それでは今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。